こーつ。今日は日本語のない日本について。はい、皆さん元気ですか？なんかめっちゃやる気が出てきましたね。理由はわかりません。多分よく寝てるからかな。奥さんの弟家族が来てから、まあ寝るのが早くなりましたね。あの時5歳の子供が2人、いて、まあ、最近僕の子供やっぱりもうすぐ10歳なんで、寝る時間がやや遅くなってましたよね。9時とか9時半とかで、まあそれに比べてその子供たちは5歳だったから、まあ8時ぐらいにもう寝る、まあ、早い時はもう少し早くベッドに入ったりとかね。まあとにかくなんか子供が早く寝ると夜もっとゆっくりできますよね。そしてまあ昨日とかも、まあ、子供が8時ぐらいにベッドに布団に入って、でまあ多分8時半ぐらいに寝たのかな。で僕と奥さんはちょっとテレビシリーズ少し見て、まあでも、まあ10時半ぐらいになんかもう眠いな、みたいな。で、11時に寝ましたね。で、11時に寝ると、やっぱり朝、まあ今日7時まで寝ましたよね。8時間。8時間寝て、やっぱり、いいんですよ。8時間寝ると。で、まあ、エアコンも夜ずっとつけて、まあ少し涼しくしてね。まあまあエコじゃないけど、でもやっぱり汗かいて眠れないですから病気になっちゃうしね。なのである程度部屋を涼しくして寝て、まあエアコンがない国とか家に住んでいる人にとってちょっと聞きたくないような話かもしれないけどね。まあエアコンつけてめっちゃいい感じで寝るといいんですよ。やっぱり朝日で目が覚めてね。まあまあまあ朝日はちょっと早すぎるんで、ちょっとカーテンをしっかり閉めてね。まあそれでも部屋が涼しいとやっぱりよく眠れるんですよね。でまあよく寝て、まあ起きて、でコーヒー飲んで一日を始めて、でまあ昼だけちょっとだけね散歩に行って、まあ暑いから、まあ、早めに帰ってきて、でまあまたコーヒー飲んだり甘いもん食べたりね、昼ご飯食べたり、まあいろいろゆっくりして、なんかめっちゃ元気があるんですよ。やる気あるの。ポッドキャストのアイデアがねどんどん出てきて、でまああれも話したい、これも話したい、まあ、そんなモードに入りましたね。少し前ちょっとそんな感じじゃなかったんですけど、まあもちろんそんな感じじゃない時でも、まあいつものルーティンだからポッドキャストを撮ってアップロードするっていうのは、まあ、ずっと続けてるけど、この何年もね。だけどやっぱりやる気がある時っていうのは楽しいんですよね。話していて楽しい。今そんな感じですね。はい。今日話したいことは日本語がない日本。何を言ってるかというと、まあその弟家族、奥さんの弟の家族が東京に来た時、まあ東京観光をしましたね。でまあ生徒さんたちと会う時も、まあ少しいろいろ案内したりね、まあまあ少しですよ、その遠くに行ったりはしないけど、まあなんていう、初めて日本に来る人もいるから、まあちょっとこうこれはこれですよとか、あれはあれですよとか言いながらちょっと歩いたりするんですけど、その時とその弟家族が来た時、やっぱり何かが違った。はい、それが今日のトピックですね。それが日本語なんですね。僕の生徒さんたちは比較的日本語のレベルが高いというよりもめっちゃ高い人がほとんどなんですよね。まあ普通に話してて全然問題がないぐらいの日本語の レベルがあります。まあ何人かの人はまだまだね、なんていうか、まあ、中級、まあ初級は今いないかな。初級はいないですね。まあ中級ぐらいの人も 数名いますが、でも基本的には日本語だけで1時間ぐらい会話をすることは問題ない人たちですね。でほとんどの人はもう、まあ、僕は本当に何普通に話してる、普通に話せる、普通のレベルで、僕がのりこさんと話すときと、まあ、ほぼ変わらず、文法的にはほぼ変わらず、ただやっぱりボキャブラリーはね、のりこさんと話すときはまあその日本人だしね、ちょっとこうまあ日本人が分かるだろうなというような言葉とか、まあ昔の話とかね、その90年代の日本とかね、まあそういう時に使う、そういうことを話す時に使う言葉たちは、まあ生徒さんにはあまり使わないですね。でもそれはどちらかといえば日本語の難しさというよりは知識ですね。いわゆる知識。日本人と話す時は日本人だったら知ってるでしょっていうような知識をまあ共有しますよね。だけどやっぱりその日本に生まれ育ってない、まあ生まれは関係ないけど僕の子供も日本で生まれてないしね、でも育ってない人にとって難しい言い回しや単語、いろいろな感覚があるじゃないですか。でそういうのがやっぱり生徒さんには使わないようにしている。ただそれはなんか自然にそうなっているだけで、特に努力をしてね、僕が努力をして苦しみながら簡単に話しているとかそんなことではないです。なんとなく日本人と話すときとはやっぱり違う話し方だけど、まあほぼ変わらない。そうやって生徒さんたちと日本語で話しながら東京の道を歩くことと、その弟家族と一緒に歩いてた時がなんかやっぱりちょっと違った。何が違ったかというと、弟はもちろん、奥さんの弟はもちろん日本語は話せない、全然わからない、まあ、ありがとうございましたぐらいは言ってたけどそれ以外わからない。弟の奥さんもそうですね、韓国人だけど、まあその文化的にはね、韓国と日本だからかなり似ているし、ソウルと東京はやっぱり似ている部分が多い。だけど言語としてはやっぱり日本語はわからない。で子供たちもわからないし、ね、なので僕たちはまあ英語とかスペイン語とかを話しながら東京をまあ歩いたり観光してたんですよ。見て回ってたけど、なんかやっぱり違うんですよ。なんかね、なんていうかな、まあ説明とかもね、まあ例を出すのはちょっと難しいけど、まあいろいろなことをなんかもう、ね、説明するのもちょっと面倒くさくなるんですよね。いわゆる、まあ、生徒さんたちは日本の知識もあるし、まあ、日本語がわかるから、なんかね、例えばこれ先生これは何ですかという時にその説明がとてもまあしやすいというか、もうすでに例えばこれはまあ例えばね、料理をある程度できる人にまあじゃあ懐石料理をこう説明するみたいな感じですよ。料理が得意な人ね、もうすでに料理が得意な人にさらに複雑な料理の話をするっていうのは結構まあなんていうかな、まあ、簡単というかなんかこうまあ意味があるというかね、あこれはこの人は本当に理解してくれるだろうなと。でも奥さんの弟とかやっぱり日本のこと全然知らないんですよ。興味はあるけど、その生徒さんほどの興味はないわけですよ。だから本当になんかまあ何も知らないんですね。でそうやって何も知らない人が、おいてっぺこれは何と言った時に、そのものがねちょっと複雑な場合、もう説明さえもやっぱりこうこれ説明しても分かんねえだろうなっていうか、ちょっと僕もやっぱり少し怠け者になるし、まあいいだろ別にみたいな、そのそれは何かわいいだよみたいな、なんていうかな、そのやっぱり努力もしないしね、僕はツアーガイドじゃないからそこまでの努力はしないんで、一から教える こともしないし、まあそれはそうなんだよみたいな、まあ適当な冗談を言ったりしてごまかすわけですよ。でそうするとまあもちろん弟はその結局表面的なものしかこう学べないですよね。ただじゃあそこでねツアーガイドみたいな人を雇って本当にきちんと説明したとしても結局わからないんですね。結局なんかそのなんていうかな、だからさっき言ったみたいにもうすでにそのことをある程度分かっている人がさらに学ぶっていうのはなんかいいサイクルに入ってるんですよね。だけどそのサイクルが全然始まってない人ね、その流れのない人はやっぱりまあ表面的にしか経験できないんですよね。だからなんかまあいわゆる日本を観光している人ってたくさんいるんですけど、みんなやっぱり見え方が違うんじゃないかなと思うんですよね。全然違う。人によっては本当に深く見えている、もっと遠くが見えている、でも人によってはまあ、表面的なことしか見えてない。そしてそのまあ例えばまあ今回は初めてまあ日本に来て、まあ、表面的にとりあえず見て、でもこれからこういろいろなね YouTube とかいろいろあるでしょ。でそういうところでいろいろまあ学んだり、あとはもしできればやっぱり日本語ですよね。日本語を学んだりすればもっともっと深く、もっともっと遠くまでこう見えるようになる、学べるようになる。そうすると多分なんかいつかこう例えばなんか今まで目が悪かった人が初めてなんか眼鏡をつけて見えるようになったみたいな、まあレーシックとかそんな感じでしょ。なんかこう急にあれ見えるみたいな、その嬉しさがあるじゃないですか。でまあ言語だとね、まあ急に聞こえるようになったり、あ意味が聞こえるみたいな、ね、そんな感じ。同じようになんかブレイクスルーみたいなものが来ると思うんですね。例えば生徒さんたちが日本語をかなり勉強した後に日本に来るでしょ。そして聞くんですよね。例えばこれ初めてじゃないですよね日本は、っていうと、そうですね、僕は10年前に実は来たことがあるんですけど、正直言って全然違うように感じます、ね、その10年前日本語がゼロだった時と今日本語がもう結構ペラペラになって、人が言ってることも分かるし、いろんなこう看板とかも分かる、全部読める、全部分かる。でそういうでまあもちろん知識もある、 YouTube もたくさん見た。で それでその経験する日本旅行とその10年前の日本旅行全然違う、もう全然違う経験なんだと、まあそういうことを言うんですよ。だからまあこれがね、まあ全ての人がもちろん最初があるんで少しずつ学んでいけばいいんですけど、おそらくね、僕が思うに、もし日本語、特に日本語ね、日本語がなければ、例えばずっと日本に住んでいたとしても、そのなんていうかな、この本当の日本を見るっていうか、まあ僕が見ているね、僕たちが日本人が見ている日本を見ることになることはできないんじゃないかと思うんですね。たまにいますよね、何年も日本に住んでいる外国人の人、ただ日本語はゼロ、ほぼゼロ、まあもしくはまあ5、10% しかわからないと、まあそれぐらいの感じでずっと住んでいても、やっぱり僕たち日本人が見ている日本とは全然違うんですよね。でもやっぱり、ああ私は実は5年住んでますとか、僕は実は10年住んでますとか、まあそういう人が話すので、やっぱり一般的にみんな聞きますよね。ああこの人は10年も日本に住んでいる、だから彼の言うことは正しいはずだと。ただ日本語は話せない、日本語は分からない。日本語が話せなくて日本語が分からない人が10年間日本にいても、果たしてそれは僕たちが見ている日本と同じかなっていうような気がしてきた。でこれは日本だけじゃなくて全ての国で、最近ではやっぱりその住んでいる国の言語を勉強せずに、ずっと住み続けること ができますよね。でそういうことをしている人がたくさんいますよね。でこれはまあいわゆるライトウィングの人たちがなんかそういうことをアタックしてるんですけど、あの僕はその彼らのアタックの仕方、アタックのこう理由じゃなくて、別の意味でやっぱり、まあ、アタックじゃないけどやっぱりちょっとあのなんていうかな、その住んでいる国の言語はやっぱり勉強した方がいいですよと強くお勧めしたいと思いますね。それはやっぱりその人たちのためだからね、あなたのためですからね。その人のためにやっぱり自分が住んでいる場所でその他の人たちと同じ景色が見えているかどうかっていうのはとても大事なことですね。あのそれがなければやっぱり友達を作ることも難しいし、仕事を見つけて一緒に仕事をすることも難しいし、やっぱりこう小さい世界に閉じこもってしまう、引きこもってしまう。なのでそこから出てね、やっぱりそこに住んでいる人たちと同じ景色が見えるためにもやっぱりその国の言語を勉強するっていうのはその人のために強くお勧めする。そしてまあ社会のためですよね。やっぱりそういう人があの孤独を味わわないように、みんなが同じ景色が見えるように、これがかなり大事だと思います。というわけで、まあ弟たちのあの経験から僕が感じたことを皆さんにシェアしてみました。そしてそれが皆さんが理解できたのも日本語を勉強していたから。素晴らしい、言語は素晴らしいですね。というわけで、チャオチャオ、アストレゴ、またね、またね、モートニー。